野木さん。
はいはい。
これまで一番繰り返し見た映画って何かありますか？
一番繰り返し見た映画は、
うん。
単純に回数だけで言えば、まあ、うん、コマンドでしょうね。
それは、今の、尺がついたってことは、うん、なんか自分の意思とはまた反したところでっていうことで、いやいやいや、
でもちょっとこう、それはあれですよね。そういう質問を受けた時に答えるようではないですよね。
まあそうですね。うん、
あの真実はコマンド。で、
まあそうだね。
人に言うんだったらば、一番多分見てるのは、シベールの日曜日。
はい。
じゃないですかね。
おぉ、シベールの日曜日。前なんかちょっと話したかな、これ。
ああ、触れたことあるかもね。まあ昔の、うん、フランス映画。うん。
うん、うん、うん。
まああれですよね。少女ものですよね。
はい、はい、はい、うん。僕見たことないですよね。
本当ですか？あの、まあ、確かにちょっと見るのが難しいかもしれないね。DVD は出てるんですけどね。
いつぐらいに見たの？
初めて見たのはね、多分ね、中学校ぐらいの時にテレビでやってたんだよ、偶然。中学だったかな？高校だったかな？覚えてないけど、それで見て、うわ、なんて美しい映画だと思って。
おぉ、美しい映画。
うん、どうにか見る術はないもんかなと思って。で、その後多分 VHS でも見たかな。でもどうしてもこう欲しいなって思ったんだけど DVD とかソフト化がされてなくて、
うん、
でね多分ね11年ぐらい待った。
ああそう、
うん、それで紀伊国屋かなから出てもう速攻で買いましたよね。
お、どんなところが惹かれるんですか？
ああまああのモノクロ映画なんだけど、あれほど色彩豊かなモノクロ映画はないですよ。本当、まあ、ないですよって言っちゃダメ。
色彩豊かなモノクロ映画ですか？
うん、そうそうそうそう、あ本当美しい。あの、で、あとその、そういうシーンとか情景をちゃんと物語とイビリこう接続してくるというか、こう補強する。本当お手本のような、あの、情景描写っていうのかな。
おぉ、うん、そう言われると、
あ、もう、見たくなりますね。美しい映画ですよ。話はもう悲しいお話。うん。うん、し、あと危うい映画でもある。
危ういとは？
まあ、要はだからちょっと少女と大人の男の関係、ちょっとこう、友達とかっていうものを超えた関係なんだけれども、果たしてそれはどっちなんだっていう。う
ん、おぉ。
要は、インドシナ戦争で傷ついて帰ってきた若者が、ある、孤児の少女と知り合って、うん、まあ、仲良くなって、そこでこう、お互い、なんか、引き合って、癒される。お互い癒される。ただ、そういうカップルですから、当然のことだから街で、なんだあれはってなるわけですよ。
はいはいはい、
そうやって大人たちからこう迫害をされるようになっていって、最終的にまあ悲劇的な終わりを迎えるっていう、まあよくある。あのジャンルではよくある話ですよね。
うん。うん。
なるほど。で、まあまあ、パトリシア・ゴッチっていう子役がね、主役なんだけど、その少女の役をやってんだけど、うん、まあそれがなんていうのか、本当にね、この映画をやるために出現した女優だなっていうような。
じゃあもうこの映画が終わったらさよなら。
あ、というか実際ね、数本でやめちゃった。
あ、うん、あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
やめちゃったんだ。
そうそうそう、やめちゃった。うん。で、なんか全然違う仕事に就いたみたいね、その後。なので、その後も続けなかったっていうところがなんかね、この映画にふさわしい、なんていうか、結末のような感じもするね。
まあ、その映画、特に白黒だとそうかもしれないですけどね、その話の流れ、ストーリー以外のこの演出とか表現っていうのは、なかなか今と違って限られるだろうし、
そうね。
難しいものがありますね。でも、白黒の方が雄弁に色彩を語るのかもしれないですね。
あ、それはでもあると思いますよ。白黒だからこそ、撮り手っていうのは色彩に敏感なはずなんですよ。だって、映らないわけだから。赤を赤として映せないんだから、うん、カラーの世界よりも、より赤を意識しないといけないわけなんで。っていうのと、あとね、この映画は特にそうなんだけどね、水面とか、そういう不定形なものをよく映しているんだよ。とか、あるいは透明なもの。ガラスとかね、ガラスに、反射するスペキュラとかそういうものをよく撮ってるので、それはなんていうか、色彩とはまた別のね、光源というか、そういうものを直接表現しようとする思考みたいなものがあって、それはやっぱり白黒だからこそ、やはり光に敏感なんだろうなっていう、感じなので、そういう点で、だから色彩豊かであるっていうのはそういうこと。
ホックにもインタビューとか、本の中で同じようなことを言ってましたね。結構あの人はいろんなメディアを股にかけて話してくれるので、非常に勉強になるんですけれども、やっぱり映画、白黒時代の映画の色彩について、光についてっていうのは結構話してますね、よく。
まあ、そもそも映画っていうのは光の芸術ですからね、やっぱフィルムに感光させるというのがね、現象なんですからね。で、やっぱしその白黒の方が、やっぱし光を光として認識しやすい感じってのはあるんですよね、個人的にはね。もちろん色も全部光なんだけど、厳密に言えばね。ただそう、なんと我々が抱いている光というものの、この象徴的な意味合いというものは、どっちかというと白黒の方が感じやすいかなっていう。そういう、イメージと物語とかがすごく一致してる美しい映画だなと思ってますよ。だから DVD。だから、一番よく見てるっていうのは何かというと、まあ、年に必ず DVD 見てるかどうかっていうとこかな。そういう点では間違いなく見てるんで、これ。
なるほど。
あとはあれですかね。これまで喋ってきたような映画が多いかな。
これまで喋ってきたような映画。何喋ってきたっけ？
いや、沖縄決戦とかさ、シンドラーのリストとか、パト2とかさ、そこら辺ですよ。てか戦争もんが多いね、やっぱね。
戦争ばっかりですよ。
よく考えたら全部そうですわ。
そうですね。
シベールもそうだもん。あれは、まあ、インドシナ戦争。要はだから、アメリカンニューシネマでいうところのベトナム戦争が、この作品では、まあ、インドシナ戦争。フランスにとっての。っていうところで。まあ、要は、社会的なトラウマを生んだ戦争みたいな形なので、そういう点ではこれも戦争映画の一個だね。シベールも。ですかね。
なるほど。じゃあ、それですかね。
まあでもシンドラーのリストは結構難しい映画になっちゃったね、今となってはね。
そうなんですか？
映画としては素晴らしい作品だけど、ホロコーストを描いた創作物として評価できるかっていうと、かなり厳しいものがあるので、自分の中では評価完全に二分してる。むしろ同居してるの不思議なぐらい。今でもいい映画だ、素晴らしい映画だと思うんだけれども、
表現物としてはね。
映画としては素晴らしいものだと思うけれど、じゃあこういうジャンル、分野に関してうまく描けた作品ですかと言われると、それはふうにはちょっと私は言えないですね。いろいろ問題も多い作品だなと思ってるんで。
またホロコーストとかになってくると、その事実関係との、ね、その関係性というか、いかに描くかっていうのが結構重要になっちゃうよね。
なっちゃうし、あとほら、で、ここのとこのこういう感じ、ホロコースト関連とかドイツの話とかでも言ってきたけど、距離感の話したじゃん。創作と、その事実の。その距離感をずっと気遣い続けてるんだって話をしたじゃん。ドイツの、例えば、映画とかでは。そういう距離感に関して言うんだったら、まあ、アウトしたなと思ってますね、個人的には。まあ、それは前回のバビアールの回でも繋がるところだけどね。要は、物語としての強さというのは、逆にそれが問題になってくるってとこね。
表現物はその辺は不可逆とは言えないんですか？
不可逆？
当時、その表現で OK というか、だったものが、今、それについて言及するにあたり、その評価を変えるべきなのか。
いや、もうもちろん、時代ってのはあるから、例えばほら、まあ、モラルとかさ、コンプラ的に今見ると問題だけど、傑作っていくらでもあるわけじゃん。だから今の基準からすると厳しいかもしれないけれど、これはまあ、ある種のこの、マイルストーンとして名作だよねっていう位置づけはあるし、それは別に変える必要はないんじゃないと思うよ。だからシンドラーのリストだってそういうマイルストーンにはなってるし、自分だってやっぱしあれきっかけになってますもん。こういう分野に興味持った。あれだって小学校ぐらいでしょ、我々。
そうですね。確か、そんな。
私はあれ映画館で見てますけど、本当にショック受けましたから。
映画館で見たんだ。へえ。
あれ、ダメっちゃね、大丈夫なのか、年齢的に。
そうなんだ。わかんないけどね。
まだ親と言ったね。で、まあ、非常にショックを受けましたから。で、まあ、今に至ってるので、全然 悪影響ではなかったなと思ってますよ。で、その上で今見ると、いろいろこういうところは問題だなっていうところが出てきたっていうのは、逆に言うといいことだしね。そうそう、きっかけとしてね。ある種、きっかけを卒業していくみたいなところってあるじゃないですか。 どんなもんでも。ダニエルさんもあるじゃないですか。昔好きだったけど、今は単純に好きとも言えないけれども、でも大事なものだっていうことってあるでしょ。
うん、まあ、それはたくさんあるけれどもね。
うん。そういうもんじゃないですかね。うん。
うん、なるほど。ということで、戦争関係でした。
まあ、自然とね、そうで、あとね、24の人々とかもね、あの、
うん、そうですね。
覚えていたけど、これもバリバリそうですからね。
うん、
まあまあ、そんな感じですよ。
なるほど。
逆に、ダニエルさんないですか見て、一番見た
よ。いや、いいわ。
あ、そうですか。
オープニングアップはまだ、はい。大丈夫です。
はいはい。
ということで、始めましょう。はい、カエサルの休日です。この番組は私がダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能目のお題に沿ったトークをしていくトーク番組です。
はい、
はい、メールをいただきましたので、
はいはい
はい、ラジオネームくまさんからですね。
はいはい
はい、1月中にもらったメールなのでね、明けましておめでとうございます。くまです。乃木さんに対する質問、早速ですが乃木さんに質問です。
はい、
日本では一般に、凍った道のことをアイスバーン状態と呼称すると思いますが、アイスバーンとはどこの国の言葉でしょうか。またアイスバーンのように日本に馴染んでいる外国語で意外なもの、かっこ、え、丸々の言葉なの、まあ、例えば、まあ、外国の言葉なのみたいな、英語だと思ってたわなどがあれば、何か教えてくださると幸いです。
わかんないですけど。
ちなみに私はアイスバーンは英語だと思い込んでおりました。しかし先日、某局アナウンサーの S 住 S 一郎さんが日曜日に放送しているラジオ番組で違うことが発覚したため、同じような衝撃を乃木さんやダニエルさんをはじめ、リスナーの皆様にも受けていただこうと思い、質問のメールをいたしました。さあ、からの隠しをどうかお許しください。
はい。
といったここで聞きましょう。
はい。アイスバーン。
アイスバーンは何語ですか？
全く由来は知らないけど、これドイツ語じゃないですか。
ドイツ語でしょうね。多分なんか響き的にね。
うん、そうそう。なんでドイツ語が日本で普及してるのか知らないですけどね。
うん。うん。多分ドイツ語でしょうね。
ドイツ語じゃないですか。
うん、他、なんか、これは英語っぽいけど違うぜ、みたいな。
あ、まあ、だからそのドイツ語で今、パッと思ったのは登山用具とか医療器具とかじゃないですか。
うんうん、登山用具そうですね。
ハーケンとかさ、
ああ、
うん、ザイル、あれもそうか。
キャンプ、コッヘルとかそうですね。
あれもそうじゃない。
アルバイトってドイツ語じゃなくて、
ああ、ドイツ語ですね、うん、なんつったってね、ドイツアルバイターパルタイですから。
何何何、
ドイツ労働者党、あのナチの前身はドイツアルバイターパルタイですから。
へえー、うん、アルバイターパラダイスかと思っちゃったよ。
いやいや、全然パラダイスじゃなかった。そうね。それこそアルバイトとかそうじゃない？意外や意外英語じゃねえみたいな。
うん、そうだね。意外や意外英語。あとなんだ？
あとあれかな。あの、私ケトルよく使うんですよ。
ケトル？
うん。
おう。
ケトルってさ、テルモスってんじゃん。
ああ、はいはい、はい。
あれドイツ語だよね。
ああ、そうなんだ。
あれ英語だったら、英語読みだったらサーモスでしょ、あれ。
サーモスだね。
うん、
サーモスに言うね。
うん。
テルモス。うん、そうか。
あの、ドイツ語ばっか出てきちゃうな。他の言葉
ばっかり。ちょっと意外なところでなんか別のねえのかよ、ちょっと。ドイツは、ドイツはかなり浸透してるってことがわかるね、でもね。
そうね。なんかありますかね、あと。
やっぱ医療関係になってやっぱり出てきちゃうな、やっぱな。
クランケとかね。うん。カルテとかね。うん。
うん。
とかなあ。そもそも私そっち方面強くないんで分かんないですけどね。言語に精通してるわけじゃないんで。
実はスワヒリ語とかないんですか、ちょっと。
うん、スワヒリ語？ジャンボーとか？
ジャンボー誰でも知ってるじゃないの。
うん。
いや、分かんねえな、意外に。
聞けあーっていうのはあんだよ。ローけどね、
うん、多分それを求めてるんだこの人も。
ちょっと私には分からないです。
そうですね、
うん、
でも割と出たんじゃないですか。
出たんすかね。
、
まあ、あとあれだよね、こう、南蛮由来の言葉とかだよね。
うん。
カステラとかね。
まあ、そんなところですね。
うん。
すみません。
わかんないです。パッと出てこないです。
そうですね。続きがメールあります。
はいはい
はい。はい。これは私ですね。ダニエルさん、スペシャルな蔵書評ありがとうございました。これ当たった方ですね。
おお、そうだそうだ。
あまりに素敵でどう表現してよいのか、凡庸な私にはわかりませんが、とにかく見た瞬間に息を飲みました。銅版画特有の濃淡が各蔵書評ごとに現れていて、その違いがまるで過ぎ去る季節、時の移ろい、つまり10枚の蔵書評から10年分の時間を私に感じさせてくれました。変わらないようで実は毎年ちょっとずつ違う風景が、でも変わらないものも確かにあって、てんてんてん。そんな日常が想起される作品でとっても良かったです。かっこ5位消失。本当に素敵な企画を、そして蔵書評ありがとうございました。それと今更ですが、蔵書評の写真を1枚ツイッターに載せてしまったのですが、大丈夫だったでしょうか？問題ありましたらお知らせくださると幸いですということですけれども、大丈夫です。全然問題ないですよ。結びに最後になりましたが、まだまだ寒い季節が続きます。お二人ともどうか、お体ご自愛ください。そして、これからもお二人の配信が末永く続くことを願いつつ、結びの言葉とさせていただきたいと思います。これまでの長文乱文、そして身勝手な感想、などなど大変失礼いたしました。それでは、失礼いたします。熊さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。そうだよ。蔵書評が届いたんです。
よかったです。蔵書評ね。届きまして、すいません、結構時間かかりましたけれども、まあ、なんとかお届けすることができました。またね、ちょっと折を見てやりたいなと思っておりますが、
うん、
結構ね、時間かかるんで、またなんか勝手にちょっと作って、後から名前だけ入れますよっていうのをまたやるかもしれないし、
うん、
時間あったらまた個別にね、また前みたいに趣味とかいろいろ聞いて、やりたいなと思っております。
まあだから、待ちわびるということはせず、忘れていただくのが一番いいんじゃないですかね。忘れた頃に、あ、来たっていう方がね。
うん、
そうそう、待ちわびてしまうと、ほら、いつかな、いつかなってなっちゃうから。
そうですね。うん。そうなんですよね。結構ね、1年弱ぐらいは。
すげえ。待
っていただいちゃったんじゃないかな。
贅沢なプレゼントだな、本当。
思いますね。いやお気に入りいただけたようで、本当何よりです。結構、送るのも、緊張しますからね、うん、こちらもね。まあ、
それはね、うん。対一人ですからね。もうそこの評価、すべてですから、うん。
作ったものを、出して買ってもらうのとはまた違うんですよ、全然。
でしょうね。
うん、その人に向けて作るっていうのは、なかなかない経験ですから。
まあ、私もでも初めて見ましたけどね、熊さんがツイッターに上げられてるので、うん、私も初めて見たという、う
ん、今回ねちょっと乃木くんにお伺いしなかったのでね。
いや別に全然いいですよ、する必要はないんで、うん、和風な感じで良かったですね。確かに
そうですね、うん、こんな感じでやってみました。ツイッターの出てると思いますので、うん、
それこそちょっと春陽堂のタガシーンを彷彿とさせる感じでしたよ。
あ、そうですか。
なんかいや和風な雰囲気がたまに入ってくる感じ。
ああ、そうですね、うん、確かにあるかもしれないです、うん。
まあまあまあ、よかったっす。
うん、やっぱね、同伴がやるとね、その時の自分にちょっと戻ってしまうのか、作風が今と全然違う感じになりますね。
うん、そうだね、うん。そういう意味ではやる意味というか価値はあるんじゃない？
そうですね。うん。立ち返るところはありますね。
うん。
ということで、また時間があったらやっていきたいと思います。
はいはい。
ありがとうございました。
はい。
ちなみに、はい、冒頭の乃木さんへの質問ですけれども、
はい、
結構いっぱい来てるんですよ。
はい。
で、今までメールをこう全部紹介していくという旨でやっておりましたけれども、うん、やっぱりやっていこうとは思うんですけれども、うん、結構後になることが予想されますので。
まあ、だから小分けして。
うん。いつかね、2回とか3回、3個分とかやるかもしれないですけどね。
ネタなっかいね、ここから。
そうですね、うん、それはそれでできるんじゃないかなと思いますので、
はいはい、うん、
もう送るなってことじゃないです。全然まだまだ募集しておりますので、よろしくお願いします。
うん、
はい、
はいはい。
で、冒頭は、図らずとも戦争の映画の話になってしまいましたが、はいはい、また何か見てきたんですか？
この間1月の末ぐらいに、ヒトラーのための虐殺会議というものを見てまいりました。
はい。
うん、ね、前回にちょっとナチ映画見てきますわと言ってましたが、それです。
はい。
うん。で、まあ、ちょっとね、タイトル言いたくないですよね。これは。
タイトル言いたくないんですか？
放題がダサいっていう。
放題がダサい。
以前にも言ったことあるかもしれないけど、このナチ映画というのはどうしても放題にヒトラーとか入れちゃうんですよ、
うん、
日本の配給会社は、
まあ、いろんな力関係があるでしょうね。
客の入りが全然違うみたいなんですよね、やっぱしね、
うん
うん、だからあんまり関係なくても入れちゃうんですよ、
うん、
まあヒトラーとかと有名な言葉をね、うん
うん、
それこそアイヒマンとかそういうのとかね、うん、なので、これは、またこのパターンかと思って、これはもはや病気だな、と思ったんだけど。
確か大きく CM を打てるような規模じゃない場合は気づかないですもん、それ入れないと。
そうね。うん、ちなみにこれ、現代は、万税会議。万税って地名なんだけど。
地名なんだ。
うん。まあ、それじゃ確かに日本ではお客さん入んないよな。
うん。じゃあ、さっぱりわかんねえ。
っていう。でも私は、現代にしてほしかったなって思うけど。まあ、あとね、これ現代、放題に限らず、ちょっと今回ね、この映画のプロモーションに関して、いろいろ疑問点というか、ん？っていうところが多いので、ちょっとそれとは映画の価値が別に考えてもらいたいとありますね。
お、
まあ、これ、何の映画かっていうと、万税会議について描いた映画です、と。
はい。
うん。
まず、万税会議なんだか知らねえ。
これ実はね、今までのカエサラでも、一瞬だけ触れたことがあるんだけど、これね、ホロコーストにおけるいわゆる最終解決って言葉聞いたことあるでしょ？
ん？
最終解決。
最終解決？
ファイナルソリューション。っていう言葉があって、要は絶滅政策。
あ、はいはいはい。
について話し合われた、あれはね、1942年の1月20日。
うん。
うん、ちなみに前に話したバビーアールの事件っていうのが、あれ41年の9月だったでしょ、その後だね。
ああ、
うん。まあ、要はその、明確に絶滅っていう方針になっていく、定まっていく契機となった一つの会議。
うん。
で、これは、
はいはいはい、
ベルリン郊外のね、バンコっていう湖があって、それバンコのことをバンゼーって言うんだよ。
うん、うん。
そこの湖畔にある、まあ、こう、割と商社の別荘で開かれた会議。
うん。
で、会議の主催者は、ラインハルト・ハイドリヒ。
はいはい。
うん、が、まあ、今後のそのユダヤ人政策どうしていくかっていうことで、まあ、明確に絶滅という方針であるっていうことを、コンセンサスを得ようということで、関係省庁の、まあ、あれはね、まあ、割と中ランク、次官クラスの人たちを集めてやった会議なの。トップじゃないのよ。
うん。
うん。なので、よくこれは、世間では最終解決、ホロコーストが決定された会議だっていうふうに言われるんだけど、つまりこう始まりっていうようなね。でもこれは始まりではなくて、あれは確認された会議。
うん。
うん。要はこれからユダヤ人を、まあ、殺害していきましょうということが決定されたんではなくて、すでにもう始まってんの。
うん。
実行自体はね。
うん。
現場レベルでは。ただ、その関係省庁の足並みが揃ってなかったりとか、あるいはこうね、昔ね、第三帝国の誕生の時に、ナチドイツの体制っていうのは非常にカオスだったと、複雑だった。うん、でもって、組織間で競合し合っているし、それぞれが勝手に自分たちの、まあ、自己保存の法則とか論理で動いてたんで、実は一枚岩じゃないよって話をした
ん
ですよ、
はいはい、うん。
で、管轄が結構被ったりとかしてたんだけど、同じ政策に関わってるんだけど、省庁、部局が違うみたいなことがあって、で、それぞれがライバル関係にあったりとかして、非常にまとまってなかったのね。うん、で、うん、そのナチドイツにおけるユダヤ人政策に関してもそうだったわけ。
うん。
ユダヤ人政策に関わってる部局がめちゃくちゃいっぱいあって、で、被ってたりするの。で、それを調整して、で、最終的にこれはもう絶滅である、最終解決をせねばならないっていう方向に合意をしましょうと。で、そのためにその責任を、明確化して、各部局の、
うん。
そうして調整してって実行に移していこうという会議なの。
はいはい。
うん。で、まあ、さっきも言った通り、こう、始まりであるっていう誤解も生じやすくて。
う
で、今回そういうイメージで見てる人も多かったみたいで、ここから始まったんだっていう。
うん、
でね、あとはよく見かけたのが、これはね、その、結構新聞の書評とかにもあったんだけど、誰も反対する者がいなかった。要は、その、どうやって、まあ、根絶やしにしていくかっていう方策について、技術論からね、いろいろ細かいところまで、こう、討議してるわけだよ。事務的に、実務的に。で、そういう話し合いを非常に能率的にやっているにもかかわらず、そもそもやってはいけないんじゃないかっていう反対をする人が一人もいないというのは恐ろしいことだみたいな評価が結構あって、それはね、本質的には確かにそれ正しい問いなんだけど、そもそも、もうこの段階に立って始まってるので、そういうレベルじゃないんだってことなんですよ。
うん、それ映画見て、それは分からないの？
ね、実は分かるようになってるんです。
あ、そうなの？
結構ちゃんと説明してる映画で意外と。
あ、そうなの？じゃあなんでそういう仕様？
だから余談だよね。最初から、イメージが刷り込まれた状態で見てるから。でも細かくセリフ拾っていくと結構丁寧に説明してて、エスカレーションの過程を、
うんう
ん。なんでこういうことになってったのかっていうことを実はちゃんと言ってたりするの。そういう点で私はね、あ、意外と親切だな、と思って。
うん、
ただすごい言葉の応酬の中で語られてるんで、結構やっぱ情報量が多くなってくるんで、まあ聞き流すよねっていう。
なるほどね、うん、またね、そういう言葉が溢れる中では、うん、なかなか自分にあらかじめ刷り込まれてしまったものを訂正するのは難しいね。
難しいね。あとはやっぱしこれもね、これまでのカエサルでも触れたけれど、その凡庸な悪のイメージとかがやっぱ先行しすぎてる感があって、感想の中にもやっぱこう凡庸な悪だって言葉やっぱ今回も多く出てきたんだけど、それもやっぱしちょっとイメージにとらわれすぎてるなって思って、うん、でも本編自体は実は凡庸な悪のイメージにそんなにとらわれてないんですよ。やっぱし、うん、まあ研究の水準から得られた知見をもとに構成されているので、そういうふうには言ってないしね。
うん、
でもどうしてもなんかこう能力っていうのかな、まあ、有能ではあるが大義とか、あるいはこう思想がない者たちが集まって決めてしまったんだっていう評価が結構散見されたので、やっぱりイメージ強いなと思って、あると
うん、
っていうか最初からその感想を言いに見に行ってんだよね、もう。
あ、
そこは私はちょっと非常に疑問に思ったし、あとちょっとプロモーションの仕方もそんな感じだったし、史上最悪のビジネス会議みたいな売り方をしてて、それはどうかなっていう、まあそういう側面は当然あるんだけれども、ただちょっとそういうの強調しすぎてんなって思ったんで、ちょっとね、まず見る前からいろいろ疑問に持ってた。
うん。
でも本編を見たら、まあそういうところはなくて、やっぱし作品自体は、やっぱし分かっていることというのか、今まで語られてきたことっていうのをちゃんと拾って、整頓して提示しているし。
うん。それは、日本の教育上の問題ですか？
まあ、やっぱし、まあ、あとその知識人の人たちが、やっぱしね、うん、アイヒマンの話をした時にも触れたけれども、はい、やっぱしそのキーワードに踊らされすぎてるところがあってっていう。
うん。
うん、そうそう。やっぱし言葉のマジックが、その映画の感想も少し、偏らせてるかなと思ったな。
うん。うん、
ただ、もちろんそういう部分もあるのよ。本編の中にも。
うん。
うん、で、それは実際もそうで、で、この映画っていうのは、その万全会議で語られたことっていうのは、議事録が残ってて、万全プロトコルっていう。その議事録をもとにシナリオを書いたもので。そこに、ま、若干のその創作が入ってんだよね。でもその創作部分っていうのは、その議事録の再現だけではわからなくなっちゃうんで、そこを補完する形で、なぜこういうことになったのか、こういう会議が開かれていたかったのかっていう、これまでのこう、前段を語るためにちょっと入れてるって感じ。
うん、
だから休憩してるときとか、ちょっと外で立ち話してるときに、ちゃんと説明臭くならないように、この会議に至ったプロセスをこう断片で説明してる、
うん
うん、まあ、要はその移住政策、移送政策みたいなものが、選挙区の悪化であるとか、いろいろなところで行き詰まってしまって、もはや物理的な移住政策で無理だっていうことになってしまって、うん、これはもう絶滅しかないんだっていうところに至ったんだっていうことは、実は意外とセリフの中で語られてる。で、それを本当に説明臭くやらないっていうのはうまいなと思いました、本当。
うん。じゃあ、さっきから聞くに、映画としてはなかなか釣っていきは良かったんですか？
映画はね、面白かったです、これ。これ語弊がある感想なんだけど。う
ん、はいはい、
面白いって言いにくいんだけど、残念ながら面白かったです。 ただこれやっぱし評価2つに分かれてて、すいません眠っちゃいましたっていう人もいっぱいいるわけ。
はい。
でも本当に会議しかしてないの。その万全のその別荘の中の会議室と休憩室と、あと外のタバコを休憩してる時のシーンだけなんだよ。それが一切なし。
あ、そう。
例えばユダヤ人なんか一人も現れないです。
なんか回想とかそういうのあるのない
し。一切ない。
すごいね。
だから要は疑似体験っていうの、その会議に あたかも居合わせたかのような感覚で見てくださいよっていう映画なんだけど、だから BGM もないんですよ。最後までないの。
あ、へえ。
でもこれはいわゆる、私が言うところの距離感の問題、演出をしてはいけないんだっていうことの一端でもあるんだけどね。
うん、
映画的な演出はしては、ね、ダメだっていう、なんか、道徳があるので、あのジャンルには。まあでもそれと同時にその臨場感が、逆に臨場感につながってるっていうところもあるんだけど、なので本当に淡々と会議だけを見てるんで、映画としては確かに眠くなるんですよ。
うん。
うん、いきなり、あんまりそんな監視がない状態で見せられたら、そら寝ますよ、あれは。
うん。
うん、けど、一方で、私もそうなんだけど、もう最後まで全く退屈しなかったっていう人もいて、それなんでかっつったら、さっき言った、この会議に至るまでのプロセスであるとか、外側の、要は会議の外側にある情報っていうものを、休憩中の会話とかで提示してるんだけど、その内容が、えげつなさすぎて、
うん、
えげつなさすぎてとか、全部ね、照合できるの。あ、うん、これはあのこと言ってんだとか。
なるほど。
だって、例えば、我々が喋ったバビヤールの会でさ、アインザッツ・グルッペンという人たちが出てきたでしょ、うん、
はい、
この会議にはアインザッツ・グルッペンの指揮官の一人だったルドルフ・ランゲっていう男が実際にこれ出席してて、結構映画の中でも重要な役柄として出てくるんだけど、まあ、実際現場で銃殺を指揮してた人ね。
うん、
でこの人は42年1月の会議の前段、41年末までに行われてきた、東の東方で行われてきたいろいろな虐殺の話をしてるのよね。
うんうんうん、
でも直接的な言葉は言わないわけよ。
うん、
だからまあ、ランゲはラトビアにいた人だけど、まあ、リトアニアの話とかね、バルト三国とか初期の大量銃殺作戦アクティオンの話をしてるんだけど、その時に、まあ、あそこのユダヤ人は一掃されたよとかね、俺は森の中歩かせただけだけどね、みたいなことをタバコ吸いながら言うわけ。でもそれって全部物語的なセリフじゃないんですよ。歴史的な事実で。で、そういうのはしれっと言うの。
うん、
でもそういうのってパッと聞くと、なんかね、そういうふうに聞こえないんですよ。
うん、
まあそこではね、ユダヤ人たちを森の中で歩かせただけだよね、みたいなことしか言わないから。
はいはいはい。
けど、ランゲという男がやったことっていうのを知っている人が聞くと、あーってなるわけよ。
うん。
うん、まあ、この人がね、関わった大量殺戮といえば、まあ、有名なのだと、ラトビア・リガのルンブラの虐殺っていうのがあるんだけど、直前にあって、ね、バビヤールが一応一度の大量射殺の中では一番多い数だって言ったでしょ。
うん。
二番目がそれなんですよ。ルンブラなんですよ。
うん。
まあ、っていうようなね、前段があるから。
うん。
だから、一言一言に何気ない一言がないの。全部の言葉が血にまみれてる。から、ずっと見ててドキドキしてるっていう。
そこに、そういうところが映画的表現が、
うん。
あるものなんだから、こう、ドラマではなくて、
うん。
ドラマで見せるよりは、そうした言葉、脚本みたいなところで、
うん。
見せる映画。
っていうこと、アクションが全くできないから、男たちが集まって会議してるだけなんで、うん、で、途中で休憩してご飯食べたりとか、タバコ吸ったりしてるだけなんだよ。
うん。
うん、あとは延々話し合いしてんの。
うん。
で、議事録、その会議の場面だけは議事録に沿った内容なんですよ。でもそれだけだと圧倒的に情報量が足らないから、映画としては。だから脇でいろいろな話をしなきゃいけないんだけど、うん、それが当然説明パートではある。説明パートではあるんだけれども、逆に映画的にな空気を作り出す演出にもなってるんだよね。
うん、
要は、どんなに、なんつうの、穏やかな雰囲気であろうとも言葉は全て血にまみれてるっていう、そんな空間ないわけですよ、現実は。
うん。
うん、だから、ホラーですよね、ほとんど。うん。だからね、例えばリトアニアのユダヤ人が一掃されたみたいなセリフが確か、気がするんだけど、一回しか見てないから、全部覚えてない。セリフが多くて、把握しきれないんだけど、それだってまあ、 例え話じゃなかったりするしね。
うん。
と、うん、いうことで、全く逃げ場のない空間なんですよ。意識して聞くとね。
うん。
意識しなければ、まあ男たちが集まって話をしてるだけなんだっていう映画なんですよ。うん。うん、で、それがでも逆に言うと、ホロコースト映画における距離感の一つのモデルになってんだよね。過剰な演出であるとか、直接的な描写をすることなく、全容というのか、この恐ろしさを伝えるにはどうしたらいいのかっていうことを問い続けているジャンルなわけじゃないですか。だからその中の一つに、例えばサウルの息子みたいなアプローチがあるわけだよね。
はいはいはい。
アウシュビッツの、そうそう、収容所内を描いてるんだけど、視覚的にはほとんどのものが見えないっていう。
うん。
うん。でもだからこそ恐ろしいのである。だからこそ、生存というものが本当に脅かされる、全く無力な存在という自分が立ち現れてくるわけですよね。見えないからがね。
うん。
それって、マナーを守りながらそれを演出にしていくっていうことを問われるわけですよね。
うん。
で、この会議、この映画に関して言うと、男たちは圧倒的に喋り続けるだけなんだよっていう。
うん。
そしてそれ以外に直接的な映像は一切入れないんだっていうルールの中でいかにギョッとさせるか。っていう、
うん、
で、その例えばタバコ休憩してるところなんて、まあ今はねちょっとそういう風景なくなったけど、まあ我々の世代ぐらいだったらちょっと仕事の合間にさ抜けてちょっとタバコ吸いこうぜつって仕事の話してんだけど直接的ではないみたいな話になるじゃないですか。
うんうんうん、やや表現が変わりますね、その本会議とね。
そうそう、
うん。
それと同じことやるんですよ。
うん、
うん、だから元々の大元の帰りとは違う空気感、砕けた感じで喋ってんだけど、うん、やっぱりユダヤ人問題について話してるんで。で、その内容というのが、一掃したであるとか、
うん、
全員撃ち殺したであるとか、まあそういう直接的な言い方してないんだけど、うん、そういう世界だっていう、うん。だからそういう意味で言うと、決してやっぱり子役人たちが上から下ろされた命令に従って、一番いい方法を、ただこう、なんつうの、盲目的に策定しようとした帰りではないわけですよ。だそこはちょっとずれるんじゃないかなっていう気がしますね。そういう見方をしすぎると。うん、
その映画を見るにあたり、うん、特にその映画は知識前提な気がするんですが。
ね、いや、これね、だからさっきも言ったけど説明はしてるんですよ。
うん、
ただ、ずっと本当に会話だけしてるんで、重要だと思えないんですよね。やっぱし、普通に見てしまうと。うんうん、なんか会話してんな、なんかこう、
うん、
休んでんなとか、なんかご飯食べてんなっていうシーンになっちゃうんだけど、うん、語ってることがやべえんだっていうのは、なかなかちょっと気づきにくい雰囲気ではあるかなとは思うね。
うん、
普通だったらそこ回想入れちゃうわけじゃん。
そうですね。
うんうん、例えばこの、まあ、キーパーソンの一人であるルドルフ・ランゲっていうのが、まあ、結構いろんなこと喋るんだけど、だったらランゲがラトビアで何してたかっていうさ、ワンシーンでも入れちゃうじゃないですか、普通。
まあ、そうですね。
うん、そしたら、こいつとんでもねえ野郎だなってなるわけじゃないですか。映画を見てる人は。うん、でも、それをさせないっていうのが、まあ、一つのマナーなんだよね、やっぱ。マナーっていうのは、まあ、この作品の貴重なんだよね、それが。
うん。うん、まあ、前もその、ホロコーストの表彰とか、そういうことに関しては、
そうね。
話したけれどもね。
表彰不可能性ってやつね。
うん。そうそうそう。
そう。まあ、それがだからさっき言ったシンドラーの話と思ってた。今はそのホロコーストを描いた創作物としての評価は難しいよねっていうのはそういうところになる。で、やっぱりそこはね、進化もしてるんですよね。やっぱし、さっきサウルって作品挙げたけど、やっぱりサウルっていうのはシンドラーのようにやってはいけないんだっていう、ある種の、モラルがあるんですよね。
まあ、反省というかね。
うん。まあ、もちろんいいところも受け継いではいるだろうし、そこはさっき言った通り、だからといって否定されるべきではなく、あの時あれが作られた意義っていうのはある。ただやっぱし今のそうやってどんどんどんどんアプローチを変えてって、そういうマナー基調ができてったっていうことを踏まえるならば、やっぱし過剰さっていうものを排除していくっていうのが大きな流れなんだろうなっていう、
うん
うん、だからその映画的演出っていうのをしないんだっていうのは、やっぱしそれこそだからクロード・ランズマンのショアという本当に頂点があるので、そうだってシンドラーのリストを否定、当時リアルタイムで否定したのはクロード・ランズマンですから。
はい、
だからやっぱりそれは大きなテーマとしてやっぱあるんですよね。いかに映画をしないかっていう矛盾した行為、
うんうん、
そのアプローチで今回の万全っていうのはある、 うん、音楽は一切書いてない、会議だけ。
そうですね、うん、そうですね、そういうドラマ的な部分を削り、
うん、
表彰を削り、
うん、
残されたものって感じですかね、
うん、でもやっぱし映画的な盛り上がりってやっぱ必要なんですよね、ハイライトが、
はい、
それはねこの映画もちゃんと設けてはいました。
おう、
まあこれは今回ネタバレって言っていいのか分かんないんだけど、うん、まあネタバレをしますと、
はい、
この会議自体は議事録が残っていて、どういう内容が話し合われたかってことは分かってる。
うん。
で、それに基づいて、シノプシスも作られていて、それはちゃんと再現されてた。
うん。
ただ、それだけだと、本当に会議だけなんですよ。
うん。
でも最後に、方法論について、なんかちょっとオフレコ的な感じで話し始めるんですね。ライン、ハイドリヒが。
おうおうおう。
で、重要なのはね、その時に確かね、みんな着座してないんですよ。
うん。
これね、ちょっと厳密にもう一度見ないといろいろと確認できないんだけど、座って会議 している時に喋ってることは、そのプロトコル、議事録に残ってる内容なんですよ。
はいはい、はい。
けど、休憩とか食事とか、その他何らかの理由で、退席して、立ってる状態で喋ってるのは創作なんですよ。
うん、ああ、なるほどね、うん。
で、最後の会議立ちっぱなしになるんですよ。
おう。
それは、要は、これは議事録に残ってない部分だっていうような、多分、うん、
はい、
メッセージなんだと思うんだけど、そこで、ちょっと、イレギュラーで始まった集まりで、みんな立ち話のまま、話し合いに入っちゃうんだけど、そこで語られるのが、要は、殺戮の方法の完成、
うん。
ガス室、恒久的施設によるガス殺っていうものをやっていくんだっていうことが明示されるシーンっていうのが、それが映画的なハイライトになるんですよ。で、これは議事録にある内容じゃないんで、ここはまあまあ、映画的な創作だろうと思うんだけれども、少なくとも私は万税プロトコルって見たことあるけど、そういう内容はなかった。あれもちょっと、要約的な感じで書かれてるものなんで、多分あそこは作ってんじゃないかなって思うところが映画的に一番盛り上がるところで、要はこういう風な施設を作り、こういう風に移送し、ユダヤ人の人々を、うん、そしてガス室に入れて殺してこのように処理してっていうことをやる予定です、私たちは。で、その時にそれを聞いていて、最初はいろんな意見があって揉めるんですよ、
うん、
できんのかっていう、
うん、
そもそもその、ね、バビアールの回でも喋ったけど、初期は東方なんかでは銃殺だったと、人力による、
はい、
うん、で計算するわけですよ、今までの、うん、その経験からね、銃殺でやったら何年ぐらいかかんだっていう話をするわけ。
うん、
で、リソースも足らないぞって、そんなできるわけないんじゃないのっていうふうに反対意見を述べる者に対して、いやいや、こういうプランがあるんですよって、絶滅収容所によるガス殺っていう案を提示するんですよ。で、その時にみんなが、あ、それならいけるじゃないかって納得していくんだよ。参加者たちが。で、そうやって納得していく様っていうのを、その手法について説明、とうとうと説明する音声に合わせて、一人一人顔を抜くの。
うん、
表情ね。要は、これを決定した者たちの顔を見ろっていうシーンなわけ、
うんうん。
そこが非常に映画的なところで、実はそこはね、本当にね、ドキドキしたところだし、あと逆の意味でもドキドキした。これ以上やったらやりすぎだなっていう。
あ、なるほどね。ギリギリのラインだと。
それぐらいはね、やっぱし必要だよなと思って。うん。だからそこがまあ間違いなく映画的にはハイライトだと言っていい。
うん。
し、そこでちゃんとやっぱ心は打たれている。ヒヤヒヤしながら。
うん、はいはい。
そこで終わるわけです、会議。
うん。
まあ要は完成するわけで、メソッドが。
うん。
うん、そこで男たちは安堵してさ、解散するわけですよ。
うん。
これテレビ映画なんだけど、これテレビ番組で放送されたんですよね。
もっと。そうなんだ。
向こうでは。けど、テレビ映画でこの水準作れるの すげえいいなって思いましたね。
うん。
まあ、ルックはもちろんもう映画のルックなんだけど、
うん。
確かにお金はかかってないんだよね。
まあ、場所とね、俳優たちを抑え、一定期間抑えればできるね。
そうそうそうそう。うん、で、まあまあ、資料もまあ有名なね、万税の議事録は有名なので、うん。あとはその演出っていうか、どこまで抑えつつ出すとこ出すかのさじ加減、そこのポイントを見定めるっていうのが一番大きな作業だったんだろうな、うん。あと役者ね。うん。
はい。
うん。それは過剰な演技許されないじゃん、これ。
うん。
うん。あとね、ちょっとね、あ、これは、なんていうか、特筆すべき点だなと思ったのは、あんまり役者を似せようとしてなかった。
うん。
これまあ確かにこの会議ってさ、有名な、人っていうのは、主催者のラインハルト・ハイドリヒとか、あとハインリヒ・ミューラーとか、そのぐらいしかいないんですよ。
うん。
本当ミドルクラスの、時間クラスの人たちばっかりなんで、そんな、例えばヒムラーとかさ、それこそヒトラーもちろんのこと、そういう人たちはいないわけ。
うん。
うん、なので、あんまりこう世界的に有名な人いないんですよ。
うん。
そうなると、まあ、ハイドリヒぐらいしか顔が知られてる人ってのはいないんだけれど、ハイドリヒ全然似てなかったですからね。
あ、そう。
うん。で、それはね、正しいっていうかね、それが逆に良かったなと思って。
うん。
これね、ナチモノの映画見てて思うんだけど、まず似せるところから行くじゃないですか。
そうですね。うん。
特にね、ヒトラーとか、まあ、ハイドリヒとか、ヒムラーとか、ゲーリングとかっていうのは、外見的な特徴が割と分かりやすいので、似せることって容易なんですよ。
うん。
なのでみんな似せるんですよ。けどね、似せることによって、ギガ化されるんですよね。
ああ、そうですね、う
ん。あまりにも象徴的な人々なので。
ああ、カリカチャですね、
うん。そうそうそう。で、うん、ともすると、喜劇性が出てきちゃう。
うん。
うん。そう、似れば似るほど、滑稽になっていくっていうところがあるので。
まあ、それはあるかもしれないですね。
うん。まあ、もちろん、この人はメガネかけてるとか、この人はこういう服着てるとかっていうのはもちろん再現してるんだけど、うん、ことさら寄せてなかったですね。だって一番有名な人が一番似てなかったの。
うん。
うん。アイヒマンも似てないしね。
うん。
あ、そう、有名な人、あとアイヒマンもいました。
アドルフ・アイヒマン。
そうそうそう。てか、その議事録取ったのがアイヒマンなんですよ。
あ、そうなの？
うん。まあ、直接撮ってたのは女性の書記なんだけど、まあ、取りまとめたのはアイヒマンで。で、アイヒマンはなんか会議のために、データをこう提示するという、まあ、非常に有能な書記としての、立場として参加してたんだけど、
うん、
まあ、非常に有能でした、本当。
あ、そう。
おい、あの資料ないのかさ、もう秒で出てくるような人なんですよ。
うん、
けれども、やっぱし、それこそアイヒマンの会でも喋ったけれども、決して言われるがままの、小屋国ではないし、非常に重要な提言会議の中でもしているし、
うん、
なんならお任せくださいぐらいの感じなわけですよ。
うん、
特に移送に関してのスペシャリストであることを、まあ、自他ともに認めているので、辞任もしてるわけですよ。だから移送問題はお任せよっていう展開になってくるわけ。
うん
うん、で、その移送に関してのプランも改陳するわけだけど、あ、それだったらいけるかもしれないっていう感じで、周りを解き伏せていくっていう。
う
ん、で、基本的に男たちはみんな有能です。
そうだろうね。
うん、で、あとは、まあ、アインザッツグルッペンの人であるとか、ジポ、保安警察の代表とかも出てるんだけど、まあ、そいつらは、もう、実際に現場で大量に射殺をしている人たちなので、うん、まあまあ、要は現場主義なわけですよね。まあ、バンバンやってしまえと。強行理由っていう、うん。うん。そうね。とか、あとは、いわゆる、背広組というのか、直接現場に行かないその文官たちが半分以上なんだけど、その人たちだって、なんかこう、それがいわゆる子役人に見えたのかもしれないんだけど、彼らだって、例えば、ニュルンベルク処方といった反ユダヤ法を制定することに関わった人であるとか、本当にもうすでにいろんなことに介入してる人たちなわけですよ。
うん、
意思のない人たち、主体性のない人たちが決めたという会議ではないんですよ。
うん、
でもそれが全然顔に出ないんですよね。みんな本当にね、あ、この人なんかいい人そうだなとか、この人はなんか、あ、なんか高校野だな、みたいな感じでやるとか、うん、あ、この人なんかちょっと小物感あるなっていう感じなんだよ。顔が全然悪くないんで、そう思っちゃうんだよね。
うん。
そうね。ローラント・フライスラーとかもね。まあまあまあ、そういう一人一人挙げてたらキリがないんだけど、そういう感じで。まあ、だから非常に個人的にはスリリングな映画でした。
はいはい。表現の上でもね。
うん。だから面白かったです、これは。と、まあ、あと最後に、一つ挙げるとするんだれば、バビアルって回やったじゃないですか。
うん。
あれは、ロズニツァの、ドキュメンタリー映画のバビアール。
うん。
を見たからやったんですよ。うん、要は、それのサブテキスト的なノリでやったんだけど、全然今回のがサブテキストでしたね。
ああ、そうですか。
今回の映画にとっての方が、サブテキストになるっていうか、直接的につながってましたね。バビアールの話結構出てくるんで。
あ、そうなんだ。じゃあ、バビアールの回と合わせて、あの回がお好きという方は、合わせてみるのがいいか、
ね。まんま同じ説明してるとこありますからね。
そう。
そう。まあ、バビアールの回ってさ、後半はさ、ちょっと全体的な話してたじゃん。 なんでガス室になってったのかっていう、
はい、
その現場の銃殺から、うん、そのシフト、その変遷っていうものをね、結構要約してね、今回の映画でも語っていました。で、その一例としてバビアルが挙げられてましたね、ちゃんと。
ああ、そう。
うん。そうそうそう。なので、あ、全然こっちの方が繋がってたなと思って。
うん。
しくじったなと思って。まあまあまあ。でしたかね。面白かったですね。うん。
なるほど。じゃあ、良かったじゃないですか。
ただ、やっぱし、ちょっとなんかさらってった方がいいですね。
ああ、うん。僕見たら全然わかんないと思うんで。
うん。そうですね。そんな感じでしたかね。
まあでもそれにしてもその指揮者たちのコメントを見るに、
うん、
いかに、
うん、
その映画を見ているようで見てないかみたいなのも、う
ん、
わかりも恐ろしいところがありますね。
これはちょっとね、正直思ったんだけど、感想最初からあるでしょそれっていうのはちょっと思ったね、うんうん、予定されてるんだよねもう。
うんうん、で、その予定ってさ、ああ、わかるわかるって思っときながらも、それ覆すのってすっごい難しいからね。
うん。そうなんだよな、うんうん。結局やっぱ外的な要因って映画の鑑賞法すら変えるので、
うん。
虚心坦懐に映画見るって難しいんですよね、やっぱし。特にこういう史劇、歴史ものになってしまうと。
はいはいはい。
まして、知識人の人だったら俺一人知ってるからなっていう感じで見に行ってるわけだから。
知識人の人ほど難しいですよね。
かもしれないですね。
うん、スタンスが、あ、もう確立されているというか、
うん、
やっぱし、生地か知識がある分、そのスタンスが微妙にずれていたときに、そこは修正できないですね。
ですよね。
うん。
だからやっぱり、凡庸なくって言葉持ち出したら、ちょっとこう、負けるとこありません？やっぱ、キラーフレーズっていうか、本当に人口に感謝してる、言葉を持ち出しちゃうと、どうしてもその映画の感想とかではもうその時点で用意されてた感出ちゃうんだよな。
うん、それを言いに行くみたいなね、うん、
やっぱり映画って期待を裏切られてこそ感動するものなわけじゃないですか、うん、まあただこの分野の映画は確かに難しいんですよね。
うん、
本当に想像した以上のことは描かれてないものも多いしね、
うん、
まあ、まあまあまあそうだよなっていう、それ確かにそれ以外のことって言いようがないよなみたいなものもあるしね、
うん
うん、やっぱ映画的な面白さやっぱ出さなきゃいけないから、期待を裏切っていかないといけないっていう点では、この映画も期待を裏切ってびっくりさせるようなところってあるからね、
うん、うん、
だからまあそれは結構スレスレになってくるだろうなと、史実との向き合い方もっていう。で、大河ドラマの回とかでも話したけど、まあ私は基本的に創作は創作だと思ってるんですよ。
うん、
ただこの分野むずいよねっていうそこ、
うん、まあそうですね、う
ん、同じ歴史だからそこにね差別区別を設けるべきではないのかもしれないんだけど、やっぱこっちはねむずいよ、
うん、
うん、そうなんですよね。だからといってじゃあ本当に淡々とやる史実って分かってることのみをやるんであれば、それは映画である必要ないしねっていう話になっちゃうし、うん、
でも表現が光るのはこういう分野だとは思いますけどね。
ああ、でもまさにそう
か
も
ね。何か別の制約がかかっているとか、
うん。
バイアスがかかっているとか、うん。の方が表現っていうのは光る。
確かに確かに。それは言えるわ。物語的に嘘つけないんだったら演出で何を語るかだもんね。
うん。
そうね、そういう点で言うならば、やっぱりその一人一人の参加者の顔を抜いたところで、そのいわゆる技術論の話をするっていうところは、まあ、一つの演出としてここまでならやれるはずだっていうある種の信念でやってるんだろうなって思ったから、
うん
うん、やっぱ演出だけで語ろうとするっていうのは結構映画的な姿勢ではあるよね。でも逆に言うと逆説になっちゃうんだけど、これ映画ができないから演出で語るということが一番映画的であるっていう、
うん、まあでもそうですよね、
うん、
まさに
ですかね。ってな感じで、これはまあ私はおすすめしたいと思いますよ。
お、出ましたおすすめが。
うん。